相談に強くなる30の方法。そのなら、数学の試験中は消しゴムを使わない。二重先生です。山で相談した人が山から抜け出せないのは同じところを何度もぐるぐると歩き回っているからです。まっすぐ進んでいるつもりなのに自然と道筋が傾いて、おや、さっき迷った道ではないかということになります。焦ってしまうと体力を消耗してしまい、あれ、また同じ道だ。どうなっているんだとなります。まっすぐ進んでいるつもりでもぐるぐると同じところを回り、いつまでも山から抜け出せません。これが相談するパターンです。自分は山に登らないから大丈夫。おや、のんきなことを言っている場合ではありません。相談するのは登山中だけとは限りません。数学の試験中も相談することがあります。数学問題の回答形式といえば大きく変えられた余白に回答を書く形式です。問題文はたったの数量なのに回答を書く余白は1ページ丸ごとという場合も少なくありません。問題文よりはるかに大きな余白に違和感を覚える人も多いことでしょう。マス目を埋める形式もありますが、大学受験ではないです。ほとんどの大学では与えられた大きな白紙に計算式を書いて答えを記述していく形式が中心ですね。この形式の場合、一つアドバイスがあります。消しゴムをあえて使わないことをお勧めします。完璧主義の人は文字数にもなく読みやすくて綺麗な回答を作りたがろうとします。実は汚い方が点は取りやすい。間違えた計算プロセスを残すためです。もし消しゴムで消してしまうとどうなるでしょうか。間違えたプロセスが完全に消えます。消してしまうと間違えたプロセスが見えなくなり、頭が混乱します。別の方法で解いているつもりでも、さっきと同じ失敗を繰り返してしまう可能性があります。どんなやり方をどれだけ試したのかも、消しゴムで消してしまうと消えます。山の相談と同じで、前に進んだつもりが同じところをぐるぐると回っていただけということにもなりかねません。その結果、回答に行き着くまでに時間がかかったり、場合によってはたどり着けなかったりします。だからこそ、数学の試験では消しゴムは不要です。あえて、プロセスを残します。計算式を間違えたら、二重線を引っ張って消しましょう。頭の中を整理しやすくするため、間違えたところを残します。そうすると、頭の中を整理しやすくなり、同じ失敗をすることはないはずです。また、間違えたプロセスを残すことで、部分点がもらえる可能性ができます。採点者が回答者の考えた計算の様子を理解し、試行錯誤のプロセスが見れば、部分点もらえる可能性があるのです。数学問題では間違えたプロセスを残す。